本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。今日はニュートラルな感じで挨拶を言ってみましたよ。
まあもうなんだかめんどくさくなってきたから
まあでも前回ちょっとほら朗読から入ったりしたじゃないですか
そうですね。その後あの朗読についての何か、
いや何もコメントないですけど、例えばさ、ロボットっぽく読んでたのは私をバカにしてるんですかとかさ、
はい、
いうコメントはなかったですね。
そっか。
でも昨日夜ちょっと聞き直してたんでしょう、今日は喋るから。途中で寝ちゃいましたでも朝起きてまた聞き直したんですけど、
はい、
まあ、前々回に比べたらマシでしたけど、前々回がひどい。
あのコンビニで撮ったやつ。
いや、その後のやつで、僕がなんかね、慣れ慣れしいんですよね。
あ、
なんか自分のおしゃべりが嫌でした。
あ、そうですか。
前々回。すいませんでした。
丁寧語でよそよそしく行きましょう。
いや、本当に。なんかあと、ちょっと熱くなってて、なんか感情的な自分が嫌でしたね。
うららかになってたのかな。
そう、あのロマンさんの方について喋ってる時とかね大変失礼しました。
はい、
あとやっぱり前々回だったかな、そのほら前回もだけど、やっぱ記憶違いが多くて、ほら前回にさ、タキさんの話した時に
ピエール滝さん、
パーティーの最初に短歌選んでた話しましたよね。
そうですね。
でそれは合ってると思うんですけど、その短歌のね、選んでる雑誌がキューティーコミックの時だったかどうか定かじゃなくて、
はあ、
ちょっとその辺ね、時系列間違えてたらごめんなさいね、確認まだしてないんですけど、違う短歌コンテストの可能性もあって、僕短歌選ぶのいっぱいやってたから、
はあ、
ちょっと違う時期と混じってた可能性があります。
ただ
パーティーの最中に短歌選んでて、そこに卓球さんが来て気まずかったのは本当です。
まあ、そう気にしてらっしゃる増野さんにこんなこと言うのは失礼に当たるかもしれないんですけど、はい、どうでもいいんじゃないですか。
まあそうなんですよね。そうなんですけど、ほらなんかさ、キューティーコミックはその時やってなかったと思いますとかさ、
うん、
そういうこと後でさ、
あそうですか、でいいじゃないですか。
いや言う人いるじゃないですか。
はいはい、わかりましたよで。
ダメですよ、少なくとも私たち本のことを喋ってるんですから。
いや僕はもうそんなのもう何にも気にしない。
いやもちろんね、もうね、聞いてる方はね、増野さんと小泉さんの話だから、どっか間違いがあるなと思って聞いてると思うけど、
間違い言われたらごめんなさいね、はいはいつって、でも無理なんで。よろしく
ね、僕のポイントは人に言われたわけじゃなくて自分で聞き直してるとあれ違うんじゃないかなって思ったりとか、
はい、
だって前回だってそのラブロマの人と僕は弟の人はまるで別人なのに混同して喋ったりとかしてるのも自分で怖くて、
あそれは僕はどっちも存じ上げないので何が間違って何が正しいのか、そもそも誰が何なのかも全然わからない。
まあね、で前々回とかも聞くと小泉さんが僕の話を全く理解してないことがわかるとかね聞いてると、あもう何一つ僕の聞いてることを、
あそのことを
そう受け止めてない
ってそうだってわかんないんだもん、
あのうなずいてるだけで、でもリスナーの方はわかったんだろうかなとか、
どうなんでしょう、
その辺もなんか聞き返すといろんなことが分かりますよ。
僕の、そういう知識はそれほど広くもないですし、深くもないですよ。
いや、そういうことじゃなくて、なんか、なんだろうな、やっぱ小泉さんがちゃんと受け止めて、こう突っ込んでる時はあるわけですよ。
あ、そりゃまあありますね。
で、特に前回とかは僕がせっかく考えた、まあ、その書店、友の会、ファンクラブの話を、もう頭から全くダメだ。そんな本なんか欲しくない。
全然欲しくない。いや、改めてそのことはね、たびたび思い返して、わあ、いらないって思い、
このアイデアはさ、ある人に話したら、それはいいからやろうって言ってくれたアイデアなんだよ。
あ、そうっすか、失礼しました。だけど、
小泉さんが前にもすっごくもう、何の疑いもなくダメって言うから、もう僕自身もちょっとだんだんこうやっても無駄かもと、
まあ、だからでもそれを入る人は送ってほしい人だからいいんじゃないですか。
まあでもそれが何人いるかっていうと、少ししかいない気がする。
あ
で少ししかいない、まあね、いや僕今までさ、いらない漫画をあげる回っていうのやってたのね、本とかも、そうすると2巻しかないけど面白いから1巻買って読んでねっていう、それで読んでくれた人もいるわけですよ。たださ、面と向かってそういう風に言ったのとさ、突然送られてきた漫画が2巻だったのとさ、違うね、きっとね。
わかんないっす。
でもね、やっぱ小泉さんがあまりにも剣もほろろっていうの、 無限にしてるから、そういう時は小泉さんは正直、今正直に喋ってるなってことがわかるんですけど、たまに生返事で相槌だけ打ってる時の、うわ、本当に伝わってないって感じも、正直でいいなと思いました。
まあ、それ、ちょっと事情を説明させてください。
はい。
ちょいちょいお世話になっている出版社の方から本を送っていただくんですよ。
はい、
で、もう膨大に積み上がってるんですよ。
まあね。
で、ここ数年このラジオもきっかけとして、
はい、
そういうのを消化していこうっていう取り組みを今してるから、
は
い、にもかかわらず読んでると、また読みたい本って出るじゃないですか。
まあね。
そういうの買っちゃうじゃないですか。全然減らないどころか山が増えていくんですよ。
じゃあ、もう読めない本はどんどんマスミソテーに持ってきて、このラジオでほらもらったってことだけでも伝えれば。
違うんですよ。読むつもりでいるんですよ。
あ、まあね。僕もそういうのありますよ。結局今、その、西荻窪の家でね、
うん、
本当は西荻窪と荻窪の間なんだけど、西荻窪の家で。
西荻窪ですね。
まあ、西荻窪の部屋にもいっぱい本が溜まってて、
うん、
本当はその、今読んでる本がそっちにあるから、
うん、
ここで紹介した方がいい本も全部そっちに行っちゃってるから、
うんうん、
ちょっと今消化できないんですけど、
なるほど。
なんかね、本は確かに、あとさ、読んでも紹介するチャンスないとかね。
例えばね、中原雅也さんの本を読んだら、また、マリー&フィーフィーを読んで
読みたくなるよね。
なっちゃうじゃないですか。
まあ、それはそうだね。
そう。
まあ、でもそうなんだけど、ね、でもそのマスの書店ファンクラブのアイデアは、いや私はそれ入りたいと思いますって意見が一つもなかったから、
あ、そうなんだ。
そう、だから
小泉は何を言ってんだ、私は入ります。
ないない、小泉さんの意見が正しかったと思う。
そうかな。いや、ここでもちゃんと募った方がいいですよ。
うん、でも分かんない、そのなんかね、やっぱ僕郵送がすごい苦手だから、人に手伝ってもらわなきゃなんないからさ、やっぱ一人じゃできないことをやるべきじゃないかなと思ったりとか。
なるほど。
その人って本当困っててね。そういえば洗剤買っちゃったんでしょ、僕、うっかり。こんな巨大な洗剤。
ウルトラホワイト。
なんかさ、テレビでさ、ほら、ショップチャンネルとかあるじゃないですか。
うん、
そういうのでさ、こういうの見てるとさ、
うんうん、
半分、話半分に聞いてるんだけどさ、
うん、
ついついさ、これはいいんじゃないかなとふっと思ってさ、メルカリで売ってたから買っちゃったのね。
ああ、そのショップチャンネルでは買わずに。
そう、メルカリの方が簡単に安く買えるから。それで買ったんだけど、僕考えてみたらそんなに選択肢ないから、1週間に1回しか。これ使い切るまで生きてるか分かんないの。
へえ。
なので、皆さんに少しお裾分けしようかと思って、100円ショップでこういう感じの器を買ってきたら、松野書店で、小分けで譲りますので、で代金は投げ銭で、好きな金額で。もともとこれ何千円かするんだけど、まあこれに入れてね、ワンプッシュで洗濯一回できるぐらいのものらしいの。で、まだ洗ってないから、いいかどうかわかんないんだけど、
なるほど。
ちょっと気の迷いで、心の隙間に入ってきて買っちゃったってことで、
うん、まあ買い物は楽しいですからね。
そう、まあ、マスの書店に来る口実として、洗剤をもらいに来ましたって言って、うん、こういうのちょっと、こういうのないとダメ。で、ペットボトルのね、器だとね、溶けちゃうらしいから、なんかちゃんと溶けない器があるのね。こういう白っぽいやつ。
そういう100円ショップで売ってるプッシュボトルのやつは大丈夫なんですか？
大丈夫だし、あと、こういうプッシュボトルで今洗剤小分け用のもダイソーで売ってるから、
はい、
その辺はお好きなやつで。で、ただこれやってワンプッシュで洗濯するっていうのが一応これの売りらしいんだけど、
うん、
ちょっとこれ洗濯屋さんに持ってくのも、まあなんだろうな、こうで、間違えて出ちゃったりするから、苦手な人は普通の入れ物でいいけど、
うん、
ポイントはペットボトルの透明なやつみたいなやつのこういうやつだと溶けちゃうらしいので、その辺はこのウルトラホワイトを調べて興味ある人はマスの筆に来ると小分けで安く手に入りますよ。
うーん、
まあ、試してみる分にぐらいには悪くないんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい。マスの筆は他にもトースターを売ってたりとか、
お、
大変瞑想してますのでぜひ皆さん瞑想中のマスの筆をね、もうね、いつか行こうと思ってるとなくなってますからね。
そうですね。
なんか近所にある花屋さんがさ、
はい、
なんかすごいちょっとした雑貨とか安売りしてるんだけど、
うん、
あんまり欲しくなくて、僕その植物のものなのに、
ほうほう。
で、今一つ自分欲しくないものを売ってるなと思ってたんだけど、
うん、
ある日曜日に行ってみたらもうなくなってて、その店、
ほう、
もう花屋として閉じちゃったみたいで。
あ、そうなんですか。
うん、だからそういうもんですよ。
でも 欲しいのはなかったんですよね。
まあそう。だけどそこはね、お花をちゃんとこう花束を作って、
はあ、
こうアレンジしてくれるようなのがメインだったらしいんだよね。
はははは。
きっとマスの書店っぽくその店舗としてもやってるけど、本当のメインはフラワーアレンジメントのこう、うん、なんか仕事なんだと思うんだよね、
うん、
でもさ、そういう店続けるの難しいんだよ。
そうですよ、
うん、まあ、その書店もね、なんで続いてるか自分でも分かんないもん。
そうですね。
そうで、もう本当に毎回言ってますけど、ここで毎週何かやりたい方とかいたら、ぜひ、
はい、
毎週月曜日の15時から22時まで、
うん、
夜の図書室というイベントで佐々木ララ君が見せ場になってくれてますので、
うん、
私も時々行ってコーヒー入れたりしてますんで、あの来て、もし店が気に入ったら何かやってみてください。あの絵の展示とかいいと思うんだけどね。
あ、
この本棚の前にでも絵を飾るとか分かんないけど、何かやりようがあると思うの。
なるほど、
うん、で普通に借りるギャラリーよりは圧倒的に安いと思いますので、ぜひ使ってみてください。小泉さんは最近どうなんですか？
ああ、まあちょっとね、でもね、いろいろ私生活で、
まあ大変なことがね。
大変なことがあって、でもまだちょっと公には話すことができないので、こんなもったいつけるの僕大嫌いなんですけど、まあね、はい、ちょっとこのくらいで、
はい、
失礼します。
でもそれ以外のことはないんですか？
それ以外はね、
この間買ったペンはうまく使えてるんですか？
あ、iPad Pro、
はい、
超使いづらい。あのね、iPad Pro の Apple Pencil がすごくいいっていうのは聞いてて、僕も友達持ってる人にサラサラって触らせてもらったんですよ。はい、いいぞって思って、でところがクリップスタジオっていう漫画制作ソフトを普段中国製の安物の液晶タブレットで普段それで書いてるんですよ、
はい、
でところがクリップスタジオにペン補正っていう線の補正機能がすごくあって、それすごくいいんですよ、
はいはい、
だからタブレットがそんなに対していいかどうかよくわかんないんですけど、その補正機能を使うと全然良くなって、だから iPad Pro でクリップスタジオを使っても線の補正機能があるから、安物の液晶タブレットの良さと比較が全然わからない。
じゃあ iPad は特にメリットがないということになった。
画面が小さすぎて使いづらくてしょうがなくて、一回それで仕事のイラスト描いてみたんですけど、はいはい、まあ作業のその画面が狭いからいろいろパレットみたいのを出したり閉じたりしないといけなくて、それがものすごい煩雑で、あと左手用のゲーム用のコントローラーを買ったらどうやらそれが不良品だったみたいでうまく使えなくて、2000円のすごいチャチいやつなんですよ、でそれで今ね、その一枚書いたけどあまりに自分でも明らかに下手くそすぎるって思って、
仕事の
普段あんまりその自分が上手いか下手かなんか気にしなかったんですけど、明らかにひどい出来なんですよ。でその中国製のペンタブレット、液晶タブレットでもう一回同じ絵を描き直したら断然良くて、ただそれも2回描いたから上手くなったかもわかんないんですよ。
あ、なるほど。
そう。その
実験としてはわかんないんですね。
全然わかんない。ただ、使いづらくてしょうがないってことは明らかで、本当中古の安物買ってよかったって思いました。
でもほら、慣れるとか、でもちっちゃい画面ってダメですよね。
ちっちゃい画面であることがまず非常に使いづらいですね。だから大きい方で、僕買ったのちっちゃい 10.5 インチで、大きい方でも 12.9 インチなんですよ。で、普段仕事で使ってるのは22インチなんですよ。だからもう大きいの買ったとしてもたかが知れてるんですよ。
うん、なんか僕昔仕事でね、
うん、
デザインとかってその、うん、大きいサイズには文字このぐらい詰めて、
うんうん、
小さいサイズにも同じものを縮小すれば入ると思っちゃうんですよ、僕バカだから、
うんうん、
だけどデザイナーさんにね、
うん、
いや増野さん、
うん、
大きさって大事なんですよと、
うんうん、
このサイズはこのサイズのレイアウトがあって、
うんうんうん、
このサイズはこのサイズのレイアウトがあるから、
うん、
そのまま縮小すればいいってもんじゃないんですっていう風に説明してくれたことがあって、
うん、はははは、
あ、僕はそういう感覚とても鈍感だなっていう風に思ったことがある。
僕もそれほど敏感ではないんですけど、ただ使いづらくてしょうがない。
小泉さんはでも大きく書いて縮小するタイプ、なんか人によるらしくて、
いや、まあ作業しやすいサイズで書きます。
なんかほらもう落書きみたいにちまちまちっちゃく書いたものをさ、
うんうん、
そのまま印刷しちゃう人とかさ、むしろ拡 大して、ちっちゃいやつを拡大して使ってくれとかいう人までいるわけですよ。
江川達也さんはもうでっかい原稿用紙で、なんか丁寧に書いて
縮小するって言ってましたよ。縮小すると、粗が見えないって人もいるし、うんうん、で僕が仕事した人で言うとね、朝倉世界史さんっては、朝倉世界史さんってファックス用紙の感熱紙の裏側かなんかに、
はあ、
わーって原画をもう原寸大で書いたものが、いっぱい届いたの。
はあ、
それを僕がコピーして切り貼ってそのまま本にしたのが石川くんなのね。
あ、そうなんだ。
でもどれ使ってくれても捨ててくれてもいいって言うんだけど全部使いたかったから、
はあ、
もうね僕泣きながら作業したんですよ。そんな作業苦手なのに、
うん、
デザイナーさんがマスノさんがやってくれって言うからもう自分が文字組みの隙間にこう絵を貼ってったりして、
はあ、
ちょっと斜めになっちゃったりしてるんだけど、はあ、そのままデザインされてるから、
うん、
石川くんもしちょっとこうあのね朝倉世界さんの絵ってね重心がどこにあるかがはっきりしてる絵なんですよ、
うん、
あこの人の人物のここに重心があるって分かる絵だから、
うんうん、
ちょっと斜めにしちゃうとバレるんですよ。なんでもし斜めってたら私の間違いなんですけど、
うんうん、
うん、なんかもうねそういうこう絵のサイズとかは大事だから、
うん、
小泉さん本業なんで、
うん、
使いにくかったらもうメルカリで売ったらいいんじゃないですか。
うーん、そうなんですよ。だからね今は資料今までスマホであの Google で画像検索してそれ見て絵を描いてたんですけど、うん、そういうのの見やすくなったとしか使ってないからだったらもっと安物のしょうもないタブレットで十分こなせるぐらいの iPad Pro で使ってるっていうまるで使いこなせてないんですよ、うん、
まあ、機械って慣れれば使えるのかどうかも分かんないしね、うん、
だからねまあそういう絵を描く以外で iPad Pro をまあ音楽が作れるらしいし、
うん、
だけどやっぱパソコンの方が圧倒的に使いやすいしな。
うん。僕未だにワープロ専門機使いやすかったと思ってて、
うん、書院。
まあその当時の記憶のせいかもしれないけど、
うん、
書院とかオアシスとか使ってたんですけど、未だに書院ってよくできてたと思うことがあるの思い出してて。
ね、ノートパソコンを2012年に Windows 機買った時、うん、シャープの書院のソフト買いましたよ。
はい、使いやすいですよね。
そう、すごい。それまでワープロ使ってたから。
書院ってさ、例えばさ、パートタイムって書いて変換すると次にパッて書くだけでパートタイムって出るような仕組みになってたりとか。
あ、それでも今あの Windows でもあります
よ、うん。あるけど、そのスタート時からそうだったのね。
そうか。
僕結構書院って出たばっかしで30万ぐらいした時にあの。いろいろ親にねだって買ってもらったりしたんだけど、お金も貯めて、なんかその誰も商品なんて持ってない頃だったの、
うんうん、
でその時からもうすでにその今あるような便利さが全部あったぐらいだったのね、
うん、
で唯一文字数がそんなに書けないことがデメリットだったんだけど、うん、それ以外専用プロの方がいいんじゃないかと未だに思うことがあるもん。
あ、
マック使ってるけど、マクロソフト
出してほしいですね、シャープから、
うん、あんまりねエディターソフトとかも使いこなせてなくて、
うん、
なんか変化ミスとかがあるんですよ、よく僕のメルマガとかって、
ははは、
で僕のせいでもあるけどさ、こんな変化ミスするかなってぐらい頭が悪い辞書だったりするからさ、
うん、
もうちょっと考えてほしいな、
うん、そうですね、うん、
なんか多分理系の人であんまり長文の小説書いたりするようなことに使わない人が開発してるって感じがする。
なるほど、
しょうがないけど、
うん、
横組だし、まあ、縦組にしたからいいってわけじゃないけど。
パメラはどうなんですか。
あ、ポメラね。
ポメラ。
ポメラも僕持ってたんですけど、ポメラもね、一番デメリットは文字数が少ないことで、やっぱ小説家で使ってる人いるけど、
うん、
長いものを書いた時の編集がしにくいんですよ。
うん、
長いもののこう前後で書いたいとかにできないの。
うん、
だからその辺は、まあ、電池が少なくてすごく長持ちするとか、画面が見やすいとかいいとこもあったんだけど、
うん
うん、なんかでもしょうがないね、あまりそんなことに使いたい人が人口の中ですごく少ないからだと思うんですよね。
はい、
うん、まあ、小泉さんみたいに絵を描きたい人とかがもっといたら、
うん、
使いやすさに特化した漫画描くのにとっても便利なものができるんじゃないだろうか。
まあ今ねクリップスタジオがもうきっとそうなってるんですよ。
あ、それはエディターソフトみたいなもの。
あ、そうそうそう、漫画制作ソフト。
うーん、それを使うとこうあまり慣れてない人でも描けたりするんですか。
いや、僕はねイラストとか4コマではそれを使うんですけど、枚数10枚とか8枚とかは紙で描いて昔、うん、まあ、以前からの作業でしてます。なぜなら時間がかかるから。
うーん、 なんかそういうことでもインタビューで喋ってましたね。あのほら、リビングブックかなんかの。
リビングブック
違いましたっけ。
あ、そうか。賃貸の。
あ、ごめん、エッセーだ。
エッセ
ー。リビングブックって後にエッセーって名前に雑誌が変わったんだ。
あ、エッセーオンラインで。
そうそう。
あ、そうですね。
すいませんね。うちを撮ってたんですよ、リビングブック昔。
いえいえいえ。
で、エッセー。エッセイでインタビューで受けて喋ってましたね、そういうね。
それ僕のコラムです。
使いにくいやつ。あ、そっか、コラムなのかね。
そうです。
そうなのか。はい。じゃあちょっと今日課題本に行きましょうかね。
そうですね。うん、
どうでしたか、どっちからやりましょうか。
どっちから行きましょうかね。
まあ、中原さんの話さっき出たから、中原さんから
しますね。そうですね。最新作、パートタイムデスライフが発売になって早速買いました。
したよ
僕ね、アマゾンで、予約してたのですぐ届いたんですよ。
僕もね、アマゾンで買いました。アマゾンで買い物しちゃうね。
これがね、だいたい8ページぐらいのショートストーリーが18本入ってるなって思って読み始めたんですよ、うん、そしたら長編みたいな感じでしたね。
そう。なんか全体を通じてる感じだった。
ええ
ー。で、まぁ、ちょっと外側のこと言っとくと、途中、最後黄色いページがあって、
そうですね。
そこに友人たちがコメントを寄せています。
ええー。
このコメントがさ、またさ、中原雅也さんという人物についての解説になってて、あんまり作品について言ってるっていうよりは、こんな中原くんはこんな人だよって話が。
だからね、僕はやっぱ今日やっぱラジオで話すってことを前提で読むじゃないですか、うんうんうん、すると何話していいか全然わかんない。
そうなの。だからそれは僕もそう思ってこの解説の人たちも困ったんだと思うのね、うん、そう。で、面白いんだけど、面白いけど、じゃあどうしたらそれを、このことを話せるかっていうと、もちろんその最初に中原さんがデビューした頃にはね、いろんな評論が出たのを読みましたけど、あと海外の作家に似てる人がいるとかね、そういう話も読んではいるんだけど、
うん、
じゃあ今一から自分たちでこの本の感想を言おうとすると、
うん、
割と難しいよね。
まああとね、読んだ先から忘れてしまう。
そう、僕同じこと言おうと思ってたの。でね、だから、もうこれ連載中読んでた気がするんだけど、全く覚えてなくて。うん、だから悪夢みたいな。
そうそうそう。
悪夢が、悪夢に次ぐ悪夢だよね。
うん、悪夢見てるときって、本当同じことループするじゃないですか、うん。さっきも同じこと考えてたなって思いながらまたそれを考えちゃって、思考してるみたいなのが、この文章の中で起こってるんですよ。
ね、それがさ、とても悪夢らしさを出してるんだよね。そう。よくこんなに悪夢らしさをちゃんと書けるよね。
うん。
だそこに尽きる感じがして、中原さんの小説って本当、こう読んでる最中すごい面白いんだけど、
うん、
読み終わったと思い出すと何書いてあったんだっけっていう不思議さがあるんだよ ね
馬の育成についてすごい描写してるの
が詳しいんだよね。それがさ、どこまで本当なのか分かんないで、ね、口にこうはまるやつのこととかさ、
うん、
あとこうハンチングボについてとかさだからさ、笑っちゃう、笑っちゃうんだよね。
だからもうふざけてるんですよ。
だけどさ、料理さ、説得力もあるんだよね。
あのね、なんか多分ドキュメンタリーを見て、それをそのまま、
テレビとか
で、それらしく解説風に文章にしてる、ふざけてるんですよ。
これさ、でもさ、あのね、短歌の世界でね、いわゆる、こう世間にある言葉を用いた短歌って結構流行っちゃって、
うん、はいはい、
僕もやってますけど、
はい、
そのなんかの説明書の文章とかさ、
うんうん、
既存にある文章をそのまま書くことでおかしみって出るじゃない、そういうことのセンスがすごくいいんだよね、中原さんね、
う
ん、
そう、
あとさ、揶揄してんのか本気なのかがさ、
うん、
ちょっとわかんない次元になってるところも面白いね。
そうですね。あとね、渋谷でなんかワールドカップみたいので浮かれてる若者に自分がタチションした音を、うん、なんか PA システムを組んで轟かせるみたいな。
そうそう。そういうとこ冴えてるよね。うん。いや、中原さん昔からそうでさ、なんか車が何かの鍵になっていてとかさ、
はい、
鍵穴の中に車が通っていくとかさ、なんかこうやっぱ悪夢というかさ、あとドラッグみたいな感じのさ、なんでそこを思いついたんだろうっていうことがさ、いっぱい絵が描いてるから、うん、そのイマジネーションの豊かさっていうのかな。
そうですね。
それが面白いんだよね。あ、だから絵みたいな気がした。
うん、
もしこういう 文章が絵だとしたらね、うん、なんかわかんないけどかっこいいことだけはわかる絵っていうか、
うんうんうんう
ん、なんかかっこいいなこの絵でも何が描いたんだろうっていう感じの本でしたよ、う
ん、あのねだから3人の人が中原さんについて解説してるんだけど、うん、最後の小山田圭吾さんがズバリ本質をついてるんですよ。
そう僕もそれ言おうと思ったんだよ、
あ失礼
なんかそうコーネリアスの小山田さんのが一番いいよねこの解説ね。
だからまあ本当にセンスがすごいっていうことをで尽きるみたいな感じで
これさ読んでるとさ、うん、もちろんこの沢良宜さんとかさ、青山真治さんもさ愛情込めてるんだろうけどさ、うん、なんか中原くんに頼まれたから書いたよって感じじゃない。やっぱ
でもねえぐりに行ってはないじゃないですか、
だから仲いい中原くんってこういう人だよっていうさ、うんうん、愛情にのこもったさ文章ではあるんだけど
芯をつこうとしてないっていうのを感じたんですよ。
そこがこのコーネリアスの人のさ、うん、あのインタビューをまとめたやつは、
うん、あこれ書き下ろしじゃないですか、
まあ、ダンって書いてあるわかんないダンって書いてあるけど自分で書いてる可能性もあるけどでもすごく面白いよね。
そう
あのもうなんだろうありとあらゆるエピソードが中原雅也を伝えてるよね。
そうですね、
うん
そう
なんか最後の方にさ中原君のことをさ書いてるところが最後のところね、
はい、
確か96年ぐらいだったと思うんだけど、僕と中原君と砂原でいいのこのマリンさんって
砂原さんは元電気グルーヴの人ですね。マリンさん
砂原義徳さんって読むの僕マリンさんで覚えてたから
吉典さんかな分かんない
読み方を分かんない、僕と中原君と砂原君と時は響さんの4人でロスに行って
なんて楽しそうなんだ
みんなで買い物とかして遊んだだけなんだけど、
うん、
それが雑誌の記事になるというすごくバブリーな企画があったんですね。
はあ、羨ましい。
その時の中原くんはすごく楽しそうだった、
うん、
みんなで山の上でご飯を食べた後中原くんは広い丘の上をハハハハハハとか言って笑いながらスキップして、
うん、
こんなに楽しそうな人は見たことがないって感じだったんだよね、うん、しかもその笑いはすごく乾いた笑いでさ乾いているのに丘の上を滑るようにスキップして中原くんの小説のような出来事だったねって書いてあって本当にこれがいい解説になってると思ったん
です、ね、
で中原さんってさ僕も何度かお目にかかってるんだけどさ、すごく朗らかでいい感じの人なんだよ。
あそうなんですか、うん、僕あちょっとあじゃあ最後終わってから言います、う
ん、で僕の中ではね堀さんに近い。
あそうなんだ。
あのほら漆職人で、
堀道弘さん、
うん、金継ぎやってる人、
はいはい、
最近その堀さんの金継ぎ本を読んだんだけどさ、他らが金継ぎっていう、
あそうなんだ、
すごくいい本だよ。
へ
あの100点満点以上と思ってるんだけど、どういうことかっていうと金継ぎの本を作るときにこの作り方でこうするのが大正解っていう作り方なの、
うん、
もうすごい本、
うん、
もうねとてもいい本だった、
うんうん、
まあそれはいいんだけど、うん、堀さんがまたさすごく辛辣っていうか やばい漫画描いてるじゃない、ちょっと頭おかしい、ね、うん、でも本にニコニコしてていい感じの人じゃないあれに近いかな。だから内面はすごいいろいろあるのかもしれないけど対人的にはすごい感じのいい人っていうのが僕の中の中原雅也さんの印象、だから中原さんってさ最初の頃さ出たばっかしの頃ね、その物書きとして書き始めた頃って、
はい、
書きたくない、こんなこと書きたくないってずっと書いてる人だったじゃん。
未だに書いてますよ。
スパとかの連載もさ、毎回書きたくない話でさ、ほぼのページが埋まってってさ、だからそこがさ、会ったことないとさ、なんだろうと思うんだけど、
はい、
会ったことあると、ほはらかなあの人が書いてるから、ふざけてるのかなとか、思うよね。
それこそ96年ぐらいだったような気がするんですけど、うん、台湾に僕友達がいて、うん、フレッドっていう人なんですよ、
はいはい、
ノイズバンド当時あの関わりがあって、
あ小泉さんノイズに関わってそうですね。
そうなんですよ。でそのフレッドさんは台湾でノイズバンドの同人誌を作るって言って、暴力温泉芸者にインタビューしたいっつって、
そうそう暴力温泉芸者って久しぶりに聞いたな、
それで僕がそれで別にね語学に堪能なわけでもないんですけど通訳として同席したんですよ、
うん、
で渋谷で待ち合わせしたら中原さんが自転車で現れて、うん、でどっかカフェみたいなとこ入ってしばらく喋ってて、そしたらねやっぱ中原さんはとてもね外国のわけのわかんないそんなねオタクにすごい親切でしたよ。
うん、そう、親切なんだよ。なんかね、なんて言うんだろうね。あと、すごいいろいろ詳しいしね、
うん。
映画だけじゃなく、いろんな、まあ、教養豊かな人だよね。
そうですね。
だから、あとさ、自伝とか読んでも思うけどさ、やっぱちょっと、うん、お金持ちっぽいんだよね。
そうですね。お家はね。
ご本人は、僕本人のことでさ、
うん、
結婚資格に書いちゃったことがさ、
うん、
ご迷惑かけてるみたいで申し訳ないんだけどさ、
うん、
なんかすごいお金稼いでみたいなこと書いちゃったことがあるんだよね。
うんうん、
でもなんか、たださ、今ご本人が生活が大変かもしれないけど、
うん、
なんかすごいやっぱり、なんだり豊かな感じがする人だよね。
東京の人ですよね、うん、
東京の人だよね。
増野さんもそうだけど、やっぱ田舎者感が皆無だな。
ね、なんかそうそう、スパのこと書いたところをちょっと後で読もうかな。この本だからさ、
はい、
本当にそのパーツパーツの面白いところを紹介したくなる本なんだけどさ、
うん、
その読んでるとこうどこまで本気か分かんない感じとかを、うんでもなんだろう、本当に感想にくいよね。
言いにくいですね。
面白い本だったってしか言えないから。
そう、
でもこれいい本だよね。2200円でこれぐらい面白かったらさ読むべきだよ。
そうですね。
僕最初の方のさ12ページのところのさ、
はい、
なんかもっともらしい描写があった後にさ、
うん、
彼らのグループをモットーモルズと命名した、モットーモルズと命名した、かっこモルモットがモットモル管理されてから漏れるのがモットーのいいとかさ、モットーらしい説明がさ、書いてあるんだけどさ、こういうところのさ、こう、やっぱどうかしちゃってる感じがさ、
うん、
もう本当に笑っちゃうよね。
文章として気になるのが、
うん、
変な体言止めはどうなんですか。
あとさ、音、面白いよね、これ。
なんかさ、添削する人になんか叱られそうな感じでバンバン体言止めが出てくる。
あと、てってってってが多いんだよね。てってってっての使い方がさ、普通じゃないんだよね。
うん。
まあ、デビュー作の頃からそうだったけどね。
はい。三点リーダー。
そう。あの、三点リーダーが二マウス分あるやつのさ、
うん、
使い方が本当に独特だよね。もう、いちいちこう、脱臼され、こう岸田カックンされてる感じがするから、もうなんかこうもう笑うしかないって感じ。
そうですね。うん、面白かったですね。
面白かった。
あとタイトルもふざけてますよね。
そうそう。
一章ずつの。
これ朗読したくなるよね。だけどさ、朗読笑わずにする自信ないね。
そうですね。体言止めで笑ってしまう。
あと、ほんとリフレインがさ、微妙な来る感じが。
だから、あれこれさっき読んだよってなんか、ま。
そう。なんかだからさ、書きたくなくてしょうがなく文字数埋めてるさ、作文みたいにも思わなくもないんだよね。
確かに。
だけどさ、同じことをしてごらんって言われてさ、うん、こんなにバカバカしく書けないから、
うん、
やっぱすごいよ、この冴え方っていうの。
そうですね。
うん。長原さんがでももし薬やってたとしてもあんまり僕がっかりしない。うん、がっかりしないよ。実際してるか知らない。
誰がやってても何にもがっかりしませんよ。
なんか、むしろ、この間話してて思ったのはさ、むしろ電気グループの卓球さんがさ、
はい、
シラフだった方がよっぽどがっかりするよね。
それもずっと考えてるんですよ、うん、卓球さんがね、
ずっと考えてる。
絶対謝らない姿勢とかなんてすごいんだって思うし。
そうだね。いや、頑張ってほしいですよね。
ねえ、
本当にね。
あとそれにね、皆さん法律遵守絶対破らないぞって思ってる人たちが、
うん、
どれほどそういう違法行為によって生み出されたエンターテインメントを楽しんできているのだと。
本当だよね。
うん。
本当。
俺ね、オリンピックのドーピングも別に悪いと思わないんですよ。本人が体を、
うん、
の危険な及ぼすので、自分が痛めつけられてるじゃないですか。
まあね、でもそれさ、認めちゃうとさ、多分キリがなくてさ、
まあね、
もうどんどん改造人間とかなっていっちゃうから、
うん、
多分まあ一応建前上は禁止しなきゃいけないんじゃないですか。
それはあるかもしれないですけど、うん、本気で悪いとは思わない。
まあね、まあでも、競技者同士だったらズルだと思うかもしれないけど、
うん、
でもだってドーピングってさ、バレてない薬とか新しい薬使ってる人もいっぱいいるわけだからさ、
うんね、
結局ルールなんだよね。
そう。
いや、僕前から言ってるように、その後のオリンピックの話しますけど、スポーツってルールでしかないと思ってるから、
はい、
もちろん戦ってる人たちは立派だと思ってるけど、 もうね、オリンピックに出る人なんて全員すごい。
まるで DJ のつなぎのような見事な話題転換。
そう。でもその前に僕、中田さんと喋った、結婚資格読んでいい？
そうそう、戻ってしまった。う
ん、戻っちゃったけど、見事な展開してなかったんだけど。
無駄にしてしまった。
うん。マリアマのヒーフィーのことが出てくるのね。
はい。
結婚資格。
はい。
昨日、実家の犬が亡くなった。
はい。
朝、あ、これマリアマのヒーフィーの引用だからいいや。マリアのフィーフィーのことが出てくるんだけど、そう。あ、でも結構中田さんのこと永遠書いてるな、これ。
ほう。
でね、中田さんのことを僕が、主人公、早見が考えてるんだけどさ、あらゆる雑誌をチェックしているわけではないので、想像でしかないが、著者は今、このコラム以外の仕事をほとんどやっていないのではないか。で、スパの連載のことね。
ほう。
週刊誌の原稿料は1ページあたり5万円が相場だと聞くから、
うん、
週刊スパの1ページを使って連載されている当コラムで、著者は1ヶ月に20万円前後の収入を得ているはずだ。
5週ある日も、月もありますからね。
っていうふうに僕書いてたんだけど、うん、で、ね、自分の方が貧乏かもしれないと早見は思う。中原雅也の住んでる部屋は風呂なしだろうか、違う気がするって書いてるんだけど、
うん、
ただね、スパの連載って確かリリー・フランキーさんかなんかが絵を描いてた気がするんだよね。
うんうん、
だから絵の人と分けるから、
うん、
もっと少ないと思うし、
なるほど、
まあ、あと当時バブルだったから、まだ、バブルっていうかまだ出版界元気だったから、うんうん、本当に何度もお詫びしますけど、この結婚資格の主人公、早見が考えてることは、憶測ですからね。
2000何年ぐらい、4年ぐらいですか。
うん。そう。で、見事な、ディズニーの展開を遮ってまで紹介したのはおしまいです。
はい。
で、戻ると、
はい。
そう、オリンピックのさ、
はいはい。
これ読んでさ、
アフター1964東京オリンピック、カルロス矢吹さんです。
そう、これはちょうど、イチローが表紙のナンバーって雑誌で僕が書評書いたんですけど、もうね、そこでも書きましたけど、オリンピックに出るような人はみんなすごいんだから、
はい、
もう1位とか2位とかね、どうでもいいね。
そうですね。
うん。なんかだってさ、ほら、
僕は同意はしないですよ。みんなすごいのは認めるけど、1位はやっぱり1位ですよ。
なんでそんなにさ、だってさ、
2位じゃダメなんですか。
同じスピードでさ、こうなって、ほとんどみんな記録が一緒だったとか出てくるじゃない。
はい。
なんかそれ書評に書いたから。
出てきた。
ね。
なんだっけ、なんかの、なんでしたっけね、何の競技でしたっけ。
あ、まあ、このオリンピックのアフター1964の東京オリンピックって本のことを改めて紹介すると、1964年の東京五輪に関わった方たちへのインタビュー集みたいな本なんだよね。
そうですね。
で、いろんな人が出てくるんですけど、まあ、あとパラリンピックがこの時始まって、出かけてた時代だったから、パラリンピックのことも出てくるんだよ ね。あと東京オリンピックって映画について関わってた、助監督的に関わってた山本慎也さんのインタビューも出てくるし、石
川昆賀監督、
そう。でその辺のいろんな人のエピソードが出てくるのが面白くて、陸上の人もいれば体操の人もいれば、うん、カヌーの人もいれば、
うんうん、
あともうなんか馬術とかね、
そう、
馬場馬術っていうの、そんなのあるの、
よくわかんないですけど、あるんじゃないですか。
まあ、あといろいろ自転車とか出てくるし、うん、あとカヌーとかがまだそんなに盛んじゃなかった時代のカヌーの選手とか。
自転車がみんなタイム一緒だったんじゃなかったでしたっけ。
うん、で、そうそう、それで書評に書いたから読むとね、ロードレーサーの人がね、1960年の大会で36位になったんだって。うん、でも、金メダルを獲得したイタリアのサニンとのタイム差はわずか 0.12 秒。
うん、
だわずか 0.12 秒の差で36位になってるわけね、
うん
うん、1位との差がだよ、
うん、
約40人が一斉にゴールし3位から27位までは同タイムだよ、
うん、
何これ、
うん、
このだから 0.12 秒の差を戦ってるわけじゃない、
はい、
でそこがロマンだって人もいると思うけど、
うん、
いや僕はそれは誤差じゃないと。
でもみんな1位を目指して頑張ってるわけじゃないですか。
うん、で僕がもし、でもこんなこと言っても仮の話だからね。
うん。
やっぱ僕そういうことが、スポーツが苦手ってことがあまりにも大きすぎて、
うん、
みんなみたいに素直にそう思えなくて、
うん、
うん、 この本読んでも本当に政治的なことが出てくるんだよね。
あ、
だから政治的なことで本人たちのやりたいことがどんどん狭められたりとかして、
階級変えられちゃったりとかね。
そう、出たい種目変えられたりとかだよ。
そう
で、パラリンピックで出た方がさ、
うん、
なんか複数の競技に出てるんだけどさ、うんうん、近藤さんって方が、
うん、
親父の顔は潰せないとの考えで、
うん、
しょうがなくいろんな競技に出るんだよ、
うん、
何その親父の顔は潰せないっていうさ、
うん、
何かこうアウトローな世界の話って。でも親父っていうのは医者のことなの。
そうそうそう、
自分をパラリンピックに誘ってくれた医者のことなんだけどさ、うん、もちろん尊敬の気持ちで言ってんだけどさ、
うん、
なんか体が悪くてでもスポーツできる人がさ、そんなに探せなかったのかさ、
うん、
たくさんの競技に出ろ出ろって言われて、
うん、
しょうがなく次々出るんだよね、
うん、
何それ。
はい、
でそういうことがいっぱい出てくるの、
うん、
オリンピックのカヌー選手の人なんて、本田さんって人なんて、
うんうんうんうん、
なんか当時自衛隊に入ってたんだけど、
うん、
自衛隊所属だったの、
うん、
で本当に組みたくない相手とペアを組まなきゃな
くて、その人のことムチクソみたいに言ってた。
全然好きじゃない、むしろ嫌いなやつと組まされて、 その人と組まなかったらどれだけいい成績を残せたんだろうとか思ってるわけよ。でそういう悔やんだ感じがいっぱい出てくる本なんだ。割とくよくよしてるね、みんなね。
そうですね。で
それはなぜかっていうと、2020年のオリンピックに向けて提言として反省点を書こうとしてるからなんだ、うん、
なるほど。
だからそういう意味でこう 前向きな提言にも見えるんだけど、
うん、
僕はスポーツ嫌いだから、
うん、
そのくよくよした部分ばっかし見たから、
なるほど、
もう全体的にみんながくよくよしてる、スポーツマンが全員くよくよしてるっていう、すっごい面白い本だった。
フェンシングが成績が良すぎたせいで予算が回らなかったりとか、
うん、そう、何それ。
そう、あとサッカーが案外成績が良くなかったせいで強化しなきゃってことで次のメキシコオリンピックでいい成績になったとかね、そういう運命の皮肉みたいなのもあるんですよ。
そうで、それもさ、なんか政治家とかやっぱ国を背負ってるからさ、
うん、
やっぱ国との政治問題だね、オリンピックって、
うん、そうですね、
うん、もうありとあらゆる部分に政治が絡んでて、それは、
うん、
小さな意味の政治っていうか、あの抗議の政治っていうか、
うん、
その人間関係の政治ってあるじゃない、
うん、
その人とのつながりがしょうがなくあるとかさ、
うんうん、
そういうことも描かれてるし、うん、本当の政治家が関与したことも出てくるんだよね。
そうですね。
あとさ、情報不足で日本が不利になった話とか出てくるじゃない。
あ、そうですね。
そのことを知ってたらもっとうまく戦えたのに、
うん、
日本だけなんか情報が届いてなくてみたいなこととかさ、
うん、
本当にイライラするよね、そこは。
ああ。なんかね、田舎の娘みたいな体操の選手とか、うん、あの高飛び込みの選手とかが、
うん、
なんか、ふとした弾みで、スイスイスイってもう日本のトップ選手に上り詰めちゃうところとか。
あ、あったあった。あと、まだそんなにさ、成熟してないジャンルだとさ、
そう
まだ人材がいないからね。
人材もいないし、それこそトレーニングの理屈もまだ
ちゃ
んとないから、もう本当手探りで、だからあの自転車の選手なんて最初ママチャリ乗ってたんですよね、うん、
って書いてあるよね。だ今だったらどれだけ速いだろうみたいな。
そう
あ、道具とかが全然うまくいってないんだよね。
あの棒高跳びも竹の
竿で、なんか技術がないからやっぱ先進国じゃない感じっていうか、
うん、
もっと技術のある道具とかちゃんとしてたり、情報がちゃんと伝わってたら、うん、で
もその試行錯誤の感じがまあ面白い。あ、
だからそこは、
うん、
もう今となってはさ、みんなまんべんなくいい機材使ってたりするから、
うん、
道具をね、
そう
すると本当にさ 0.0 何秒とかの世界になるよね。
棒高跳びを実際見たこともない人がやろうとしたりするじゃないですか、
うん、だって突然違うジャンルみたいなことでやるんだもん。
そう、
うん、いやだからそういう意味ではドラマにも今イダテンがこれがテーマなの、
イダテンはねもっと前 あのオリンピックからやってます。
だからそう考えるとやっぱこうまださ成熟してない時の面白さがすごくあるから、
そうです、ね、
むしろこの時代が良かったと言えるもかもしれないよね。
そうですね、うん、
いやそういう意味でこの人は僕みたいな運動が大嫌いな人にも興味が持てることがいっぱい、こういろんな接点を作ってくれてて、東京オリンピックって映画がさ、いかに政治家に嫌われて、
うんうんうんうん、
ちょっと封印されようとまでしてたじゃない。
そうその記録競技の場面があまりに少ないって言って、
競技の場面よりももっと人間を描こうとしたんだよね。
そう、
それもさ、なんかさ、やっぱし今証言として残ってるからよかったけどさ、
うん、
本当に封印されなくてよかったですよね。
それを、政治家がこんなんじゃダメだ、作り直せって言って。
いや、もう文化へのセンスがなさすぎますよ。
作り直したら何にも面白くなかったっつって。
なんかその辺のさ、うん、あ、もう本当に無駄なことをさせられてる感じとか、うん、いやーもうね、やだやだ政治って。
そうですね。
ね、スポーツも結局でも結構好感を持つ人がいっぱいいた。この人性格面白いなって人が結構さ、正直なことズバズバ言うとかさ、そうそうそう、ねえ、あいつ嫌いとか言うとかさ、うん、なんか友達になれそうな感じの人いっぱいいた。そこはちょっとなんかすごく発見だったんだけど、まあでも僕はオリンピックはやっぱやだ、見たくない全然。
あ、そうなんですか。
全く興味ない。
へえ。
興味ないって言っちゃ失礼だけど、うん、もう出てる人全員立派っていうとこで思考が止まってしまいますね。だってその 0.12 秒の差をさ、1位になった時にさ、やったと思えるの？くじみたいなもんじゃないの？
うん、思えるんじゃないですか。
思えるの？
だって1位を目指すから頑張るんじゃないですか。
別に1位である必要って本当にあるかとか
分
かんない。1
位になるぞって思って練習するんですよ。
なぜ？
そりゃ、その後いろいろあるし、自分だって勝ちたいじゃないですか。
うん、勝ちたくない。
そういう人はもともとやんない。
あ、だからさ、スポーツもさ、うん、1位になりたくないけどすごくできる人っていると思うよ、世界に。
はい。
ものすごく足が速いけど、うん、別に1位になりたくないからオリンピックなんか絶対出ないっていう人が、うん、だってオリンピックってさ、あるこういうのが整ってる国しか出ないわけじゃない。
そうですね。
だもっとさ、こう野生的な感じのさ、うん、人たちが集まってる集落の人とか出ないからさ。
なんか2、3年前にアフリカの何も車とかない地域の人がサンダルでマラソン出てぶっちぎりで優勝したみたいなネットニュース見ましたよ、
うん、でそういうの格闘技とかもたまにあるじゃない、
うん、
なんかその人がやったらさ圧倒的に勝っちゃったとかさ、だからオリンピックはオリンピックに出るような国のオリンピックに出るような環境の人たちが出てる中での勝ち負けっていうことだから、うん、そのルール決めでいくらでも左右されると思ってるから。
そうですね。
だって水泳だってさ、日本人が勝つと急にルール変わるじゃない。
そうですね。
柔道とかだって、
うん、
で柔道とかもさ、政治に負けたせいでどんどん日本が不利になったみたいなことをさ、うん、まあ、この本ではそんなに書いてなかったと思うけど、
ロビー活動で負けるって言いますよね。
そうよく言うし、やっぱそれは僕もちろんその中で皆さんすごく頑張ってらっしゃるんでしょうけど、
うん
うん、あんまり素直にそれで、うん、1位かと思えないな。
うん、
うん、まあ物書きだからかもしんない。物書きって別にさ、例えば売り上げが1位だからといってその本が一番いい本だとは思えないじゃない。
そうですね。
うん、もう個人にとって私にとってはこの本はナンバーワンだけど、うん、そんなに売れないんだろうなって本だってあるしさ、
まあ、あまりに売れないと次に仕事がなくなるという恐怖に僕は直面してますよ。
高田さんの本がさ、どう考えてもセンスの塊でさ、
そうですね、
もう圧倒的に面白いけど、定価が2200円しちゃうわけじゃない、税別で、だからそこでじゃあ2200円の本を買うかっていう時のさ、
はい、
まあでも本好きな人は買ってほしいよね。
そうですね。
うん、中原さん、僕スパの連載好きだった。なんか映画のことを語るんだけど、毎回今話題の映画とそれとこう比較してもう一つ並べるなって映画を紹介して、もうその時点で仕事が半分終わってるから、
はい、
あとはもう本文は書きたくないって書いてればいいと思うの。で結構時々あこの人は本当によく分かってるんだろうなってことをさちらっと書くわけですよ、
はあ、
連載の中で。本当に好きな連載だった、うん、映画詳しくないけど、
うん、
ある映画とこの映画を並べることにきっとすごいなんか膨らみが出てくるっていうのとかさ、うん、あともうものすごくこう映画についてこういろんなこと考えた上でのこの書きたくない文章なんだろうなってこととかがさ、
うん、
もうバレてしまう感じがあってさ、
うん
うん、豊かな連載だったな。あれができてたスパは良かったと思うし、そういうのがなくなってしまうともう本当に文章の居場所なんてなくなっていくからさ、
うん
ね、人のことを心配する場合じゃないけど、中原さんが豊かに笑いながらこの本の最後に出てくるような丘の上を笑いながら過ごせるようなねそうなってほしいね。
そうですね、
うん、
芥川賞の候補にはまたならないんですか。
まあでもここまで賞を取ってるともうなかなかなりにくいのかな。
そうか。その候補になったやつ読みましたよ、ちょっと前に。
でもそうそうたる賞だよね、
ええ、
あの三島由紀夫賞もあらゆる場所に放った場が三島由紀夫賞。
ただ読んだ先からもう全部思い出
す。そうだからどれがどれか分かんない。名もなき孤児たちの中で野間文系新人賞、
ええ、
中原雅也作業日誌2004-2007でドゥマゴ文学賞。
それね、僕連載で読んでましたよ、うん、あのファッション誌の終わりの方になんか載ってたんですよね、うん、安倍さん、安倍一茂さんも連載してて、
うん、
立ち読みしてました
ね。もう暴力温泉芸者とか一瞬忘れてたもん。あったあったと。いやー、ぜひ皆さん読んで爆笑、私たちが爆笑した意味を味わってください。
そうです、ね、
だから爆笑しかないね。だこれ紹介するときにやっぱ爆思い出して爆笑しちゃうことが一番この本にふさわしいんじゃないかな。
そうですね、
うん、まあ、かっこいい、かっこいい本でしたよ。
うん、誰にも書けない
ね、素晴らしい。でそう、アフター1964東京オリンピックもぜひね、まあ、スポーツ好きな人も僕みたいに、僕は運動音痴って本を書いたことがあるぐらいスポーツが嫌いな人もね、
はい、
接点がいっぱいあると思いますんで、
はい、
でも読むとさ、やっぱもうこんな醜い世界嫌だ、もうどうしようもないって思なんなかったです。
別になんなかったです。
僕なりましたね。
あ、そう。
もうね、こんなのね治んないし、
あ、
2020年もうまくいきっこないと思っちゃった。
あ、
もう本当どうなんだろうね、2020年のオリンピック。
まあ、終わった後に不正がいっぱい出てくるんじゃないですか。
もう悪夢のようだね。
いつものパターン。
なんかもう人が亡くなりそうだよね。
うん。
だってさ、ほら、オリンピックのこう建物を作る時のデザイナーの人亡くなったじゃない。
あ、あれでも別に関係なく死んだんじゃないですか。
いや、僕は疑ってるね。陰謀論のように。あんなタイミングで亡くなります？
だってね、この世の中ね、政治とかそんなの全部インチキばっかりですよ。まあ本当にね、ひどいっていうか、僕ね、ほら、国の借金が1000兆円とか言うじゃないですか、
はい、
あんなのデタラメだと思ってるんですよ。
うん、
だってそのくせ景気はいいみたいな話するじゃないですか。都合のいい時は船長借金がありますよ、税金上げなきゃいけません、今景気がどんどん上がってます、消費税上げましょうみたいな、なんかもうわけが分かんない、ごまかそうとしてるとしか思えない、
政治ね、
うん、
もうちょっとちゃんとやってほしいよね。でも、うん、自分がじゃあ政治家になってって言われたら嫌だからさ、
はい、
その辺が。でも僕も選挙とかで自分が入れた人が受かったことないもん。
なんかね、社会問題がニュースになるじゃないですか、うん、それで僕ね30代ぐらいの時はものすごい真剣に受け止めてたんですよ、
うん、
ところがしばらくするとどれもこれもうやむやになるんですよ。
本当だよ。
そうでね、俺が一生懸命考えてたあの問題今どうなってんだよって何もなくなっちゃうんですよ。
そう、
だからその目先のなんかずらされてなんか持ってかれてるだけの、なんかもう。
そうだね。
消費税なんかたまにゼロにすりゃいいと思うんですよ。
まあそういう主張してる政党もありますけどね。うん、いや本当にそう。なんかさ、小泉さんってやっぱり話した後とかにさ、ずっと考えるタイプでしょ？
はい。
僕もそうなんですよ、
うん。
だからいつまでも忘れませんよ。例えばさ、昔電話ってさ、固定電話ってさ、
うん、
財産って言われてなかった？
はいはい。
結構8万とかしてさ、
そうですね、
持ってるとさ、売り買いできますって言ってさ、うん、固定電話を売り買いする会社まであったじゃない。
はい、
あれがだんだんうやむやになってさ、
えー、
価値なくなっちゃってさ、もう誰もそれなんか気にしないけどさ、
はい、
財産と思って買ってたものはどうしてうやむやになるの？
そう。
っていうようなこととかさ、
あのね、汚染水問題とかね、もういっぱいです、明日もう溢れちゃうかもしれませんみたいな、そこまで聞いてたけどその後何にも言わないからもう垂れ流しなんじゃないですか。
もちろん言ってる人もいるんだけどね、
うん、
でもなんかそのそうなっていくよね。あのオリンピック以前にそこじゃないのかと思うもんね。
なんかほら、あの地面をさ、地下を凍結させて防ぐみたいなさ、とんでもないなんだそれみたいなのやってたけど、あれはどうなったんでしょう。
うん、それもね、ずっとそのことを書いてる人もいるんだけどさ、やっぱりそういうことってさ、続かないからさ、そうなるときっとさ、中原さんの本みたいな感じのさ、
うん、
悪夢に続く悪夢みたいなさ、本を読んでしまうよ。
そうしてね、僕は社会の出来事に関する関心を 全く失ってしまいました。ま
あ、私たちは50歳とか51歳とかだからさ、うん、小泉さん今いくつになったんですか？
50ですよ。
だからさ、そんな気持ちだけどさ、うん、若い人たちはそんなこと言ったらね、未来があるんだからさ、
うん、だって真面目に考えれば考えるほど後ではしご外されて真面目に考えてる気持ちの持っていき場が何にもなくなっちゃう。
まあね、なんかでもじゃあそこの部分をずっと語ってる人になるかっていうとさ、
うん、
それも難しいじゃない？
ね
え。ねえ。なんか。
だからもともと問題なんかなかったんじゃないかって、気にするほどのことじゃなかったんじゃないかとしか思えなくなる。うん、それがでもね、うん、支配者の思惑なんですよ。だから俺はもう見事に踊らされてだけのうすらバカ。
あ、なんかさ、だから日本の問題点を語る本とか読むとさ、
うん、
ものすごいいろんな問題点がありすぎてさ、
日本が売られる、
そう、もうどうしていいか分かんなくなるよね。
はい、
うん、どうしたらいいんでしょうね。
もう何も考えないで流されていくだけですよ。もう消費税なんか何十パーになったって何も、もうどうでもいいやって思ってますよ。
なんて恐ろしい何やりさ。ほんと消費税困るよね。
いやもうしょうがない、安物を買ったりメルカリとかヤフオクで税金のかかんない買い物する。
もうなんか、あ、そうだね、なんかだからメルカリとか貧困商売って言われるけどさ、
うん、
やっぱそっちにみんな行っちゃうよね。
はい、確定申告終わって、
あ、確定申告終わりましたよ。
よかったですね。
本当にもうそれだけが最近良かったことかな。もう確定申告本当大変だった。何よりも書類がなくなっていくことがね、
はあ、
自分で良かれと思ってしまったものがどんどんなくなっていきますよ。
はい、
まあそのとても難しいかな。なんかちょっと年内持つかどうかも心配になってきたな。
はい
はい、
僕は頑張ってくださいとはとてもじゃないけど言えません。
うん、小泉さんはでもいろんな仕事をしてて子供もいて未来が明るいじゃないですか。
そうです ね、
ね、なんか子供たちの親なんだからもうちょっと政治のことそこまで諦めない方がいい気がします。
いや、そんな考えてもだって意味ないんだもん。
まあね、でもさ、じゃあその中で自分が何できるかっていうふうにしていくしかないよね。
うん、もう安物買いしかしない。
なんかね、本当にね。
ではそういったところで、
これで本当にいいんだろうか。
ねえ、何か増野さん告知的な何かあるんですか？告知か、
まあ、洗剤をおすそ分けしますけど。
はい。
まああとは増野書店に来てやりたいことがある人はやってほしいけど、それ以前になんか単純にもうちょっと仕事してもいいかな。
は
あ。なんか僕ありが僕のことを思い出して仕事を依頼してくれるってありがたいといつも思ってるんだけど。
ナンバーはどういったきっかけで
仕事を依頼したんですか？ナンバーはね、まだ学生の頃に、
はい、
僕と一緒にイベントやったことある若者が、
うん、
今はこの出版社の社員となり、
あ、
僕のことをふと思い出して仕事を依頼してくださったの。
俺もそういうのある。
ね、そういうの大事だよね。
そう、新潟で高校生の時に、パスマガジンっていう今亡くなっちゃった、
うん、
今年亡くなっちゃった雑誌を読んでましたって人が東京で出版社に入って、うん、お仕事いただいたりしたんですよ。
そう、そういうことありがたいよね。
ねえ。
僕なんてさ、カステラを食べるイベントだったんだよ。
カステラを食べる。
本屋さんでカステラを食べてミルクサイダーを飲むっていうイベントを企画した学生が。
美味しいカステラなんですか？
なんかね、まあ、ちょっと説明が難しいんだけど、そういう謎のイベントを企画した人が、あのこの出版社にもいるらしいんだけど、
へ、
そういう意味で、あ、僕自分で人間関係を定めてきてしまったなって反省ばっか最近してんの。プロに入るとすごくいろんな、例えば素敵な雑誌で連載してたのに自分で降りちゃったなとかさ、
うん
うん、そういうことをいっぱい思い出しては、なんか中原雅也さんの小説の中みたいな思考回路でね生きてますよ今。
じゃあそういうわけで、
まあね、こんなこと言ってる人に仕事を頼みたくないかもしれないけど、
はい、今日はこの辺でお別れしましょう。
はい、
それでは、
さようなら。
さようなら。